聖書スピリチュアルのサキです。今週の聖書輪読会の箇所はサムエル記第2、5章です。よろしくお願いします。はい、ふにちゃん、ふにちゃんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。ああ今週も
あの、うん、友の浦の YouTube 見せていただきました。
本当ですか？
うん、ありがとうございます。なんかのどかな感じ で、ね、うん、あの鯛茶漬けとか、
はい、
ね、美味しそうでしたね。
そうなんですよ、もう友の浦、ね、もうまさかあの福山のね、うん、町に降り立つとはもう本当に思ってなかったのに、なんか行くことになって、うん、あの実はね、前一緒に働いてた職場の人がですね、
うん、
あのご主人の日、あの仕事の関係で引っ越されたんですね。それで会いに行ったんですよ。
ああそうでしたか。
はい、だからもう
それはね良かったですね。
そうなんですよ、なんか、うん、本当に暑かったです。
おのみ
はい、ぷにちゃん声が聞こえないんだけど。
ませんでした。
あ、はい聞こえた。はい、あ、もう一回おっしゃってください。
あの尾道に以前から行ってみたいなと思っていたんですけど、
はい、
友の浦が近いとは思う、あの知りませんでした。
でしょ、
うん、
でもね今回ね、
うん、
尾道はあの、うん、そんなに、まあ、ラーメン食べたぐらいだったんですよね、
うん、
じゃのはね。でもメインが友の浦だったんですけど、
うんうん、
あの行ったことあります？友の浦。
あ、ないです、あの辺はないですね全然。
でしょ、いや友の浦ってすごくいいとこですよ、う
ん、あそうですか。
本当に尾道ってなんかこう映画の舞台になってるから、
そうそう、まあ、坂道って
そう、うん、有名じゃないですか。とても
知名度
的にはあるんですけど、私あの尾道はその車で通過して、そのあの市役所のとこに車止めて、それラーメン屋さんまで歩いたんですけど、うん、その程度でこのなんていうか、うん、坂の町をね、
うん、
坂道をこう上がるっていうことは
そうそう
してないんですけど、
うん、
あの友の浦はすごく、
うん、
あの回りやすいし、あの、
そうです。
あの、史跡の距離がすごく短いし、もう本当に散歩、うん、散策するのにすごくいいし、あとね、私も実は、うん、あの、海辺の町に住んでるんですけど、
あ、そうですか。
全然違いますよ、全然。こう、なんていうの？磯臭くないんですよ、磯臭くないし。
あ、そう。
なんかね、やっぱ九州の海と違うのか知らないけど、
うん、
こう、あの、穏やかだし、やっぱ瀬戸内海だから。
瀬戸内海ってなんかちょっと憧れがありますね。のどかな感じで。
ベタナギっていうんですか？ベタナギですよ。もう、波がこう、私とかもう、あの、限界なでしか知らない。限界なでですからね。まあ、その、博多湾って言ってもやっぱり、ね、うん、ちょっともう外海になるとすごい波が荒いところ、
うんうん、
それが海っていう感じだったんだけど、もう本当に瀬戸内海はもう本当にこう、もう湖のようにこうベタなぎな感じで、
そして穏やかな感じがしましたね。
そうなんですよ。もう、そしてね、
うん、
あの、海辺といえばね、私はね、この船虫っていう、わかります？船虫。プニちゃん。
うん、わからない。船主っていう。
船主知らないですか？あの、海辺にね、海辺の波消しブロックとかの間に住んでて、すごいなんかゴキブリみたいな大きさ的にはですよ。で、もうすごい速さで、足がいっぱいあるからね、すごい速さで、ね、そういうのがいっぱいいるんですけど。
あら、そう。知らない、知らない。
福岡の海がそうなの？なんかね、磯って言うと、もうあの、船虫がいっぱいいるっていうイメージがあるんですけど、いや、船虫自体は別に噛みついたりしないから、臆病な虫だから、あの、
虫なんですか、それ。
虫ですね。多分、足がいっぱいある系の虫ですね。
ああ、そうですか。
全然いないのに驚きました。船虫がいない。そしてなんかこう、なんていうの、もう海の際まで、もう家があって、 波、な、もう本当に海っぺりまで家があって、そしてか穏やかだからそういうわけなんですよね。海っぺりまで家がす、家を建てて住むことができるぐらい穏やか。
安心で住んでられるんですもんね、そこにね。
私が住んでるところの、あの、やっぱり波が荒いし、あと風も強いから、海の際まで住むっていうのは、地元の人間はよっぽど漁業をされてる方以外は考えられないですね。だからあんまりそういうこう、ああいうなんて言うんでしょうね、こう、海っぺりの、なんかこう、そういうこう、文化っていうか、ああいうちょっとおしゃれな文化っていうのはなかなか育ちにくいなと思ってるんですけど、でもあそこは本当にこう、海のすぐそばまで生活圏があって、
へー。
よかったですよ。本当に夢のような、もう本当に日本の中でもすごくやっぱり、海辺の町としては、本当に稀有な、ところじゃないかな。
あの、お友達。
うん。あ、また、
民宿かなんか？
あ、大丈夫で聞こえました。
あ、泊まられたのは、うん、あの、友の浦に一泊なさったんですか？
そうなんです。もう、海がもう、すぐそばの、道、うん、道路挟んだらすぐ、もう海が見えるようなところで。
ああ、そうですか。
それで、友の浦って温泉もあるんですね。
温泉もあるの？
温泉もあるんですよ。
いいですね。
あの、なんて言うんでしょうね。もっと、なんかこう、古民家がすごく多くてのそ、そういう古い町並みをそのまま残してて、そこを、要するにこう、今風な感じの、例えばその、宿泊施設とかに、
改造して、
ね。改造して、あの、生かしてるんですね。町全体がだからそういうこう昔の建物がすごく多くて、だそういう宿泊施設に最初泊まる予定だったんですけど、うん、やっぱ実際行ってこう見ると、うん、いやもう寒いだろうなっていう。
ねえ、寒かったですもんね。
そうして、あの、やっぱりそういう、そういうこう昔の古民家の宿っていうのはね、やっぱりあの、お値段も結構するんですね。うん、今やっぱり宿泊代がやっぱ
ね、今ね。
高く上がってますからね。うん、高いんですけど、あの、私たちが泊まったところはもう、まあ、ホテルなんだけど、ちょっと旅館風な感じで、お布団敷いて、あの、やるみたいな感じだったんですけど、すごく良かったです。
うん、あの、観光客がゾロゾロいっぱいってことはないんですか？
いや、もうちょうどいい感じです。
あ、そう
ですか。ちょうどね、そのね、2月の15日って言ったら、ちょうどほら、うん、中国とか、韓国の春節に当たるので、
うんうん、
もうあの、例年、最近ね、ここ近年は、割とその外国人っていう、うん、まあ、もう中国からの観光客がすごく多いので、なかなか難しかったっていうか、うん、日本人が行きづらいようなね、オーバーツーリズムになってたけど、今ちょうどあの、うん、中国の方がもう、
あ、少しね、
来られてないので、あの、もうね、日本人、ほとんど日本人でしたね。
ああ、そうでしたか。
はい、今ちょうど、今狙い目ですよ。またね、桜の季節になったらどうなるかわかりませんけど、今もうほんと久々に、ね。
覚えときますね。じゃあバレンタインあたりは。
今はいいですね。そしてなんかあの、ね、でもね、尾道のラーメン屋さんはね、本当はね、うん、あの時もいいよ、ラジオでも言いましたけど、
うん、
もう前も後ろも中国人でした。
うん、ああ、そうでしたか。
いや、ラーメン好きなんだなと思う。本当親子連れでね。
尾道ラーメンっていうのは、どういう特徴があるんですか？うん、
あのね、いろいろ入ってるっていうか、そのお店によっても違うらしいんですけど、お店によってもね。なんか、豚骨っていう、博多ラーメンだったら豚骨っていう感じですけど、尾道ラーメンは、そんなになんかこう、こういうって、こういうものっていうのがね、それほどないんじゃないかな。なんかお話聞いた限りでは。だから、
醤油味とか。
そうですね。あの、と、まあ、そういうこう、お魚ベースの、あの、出汁もあり、そしてそれに、そう、いろんな、あの、鶏とかね、出汁もあり、みたいな感じで、そしてなんか、うん、あの、なんだっけ、豚のなんか、角煮みたいなのも入ってたりしてね。もういろんな、いろんな感じのこの美味しいもの
が
凝縮しているような、 ラーメンだったし、あと麺も、うん、ま、あの博多ラーメンもすごい細いんですけど、
うん、細くてね、チルチルって感じ、
うん、あの、うん、まあ映像見られて分かったと思います、うん、まあ、そんなに細い麺でもなくてね、
うん、
美味しかったですよ、もう本当に、
もう、まあ、私も美味しいもの食べるの
ねえ、本当あの、ね、福山から、うん、あのなんか鞆の浦っていうとこは、あの、鉄道を走ってないのでね、バスとか、
う
ん、あるいはレンタカーとかね、
そ
んな、
あ、そうですか、
あともう、ホテルに泊まられるんだったら、うん、そこのバス、あの、なんて言うんでしょうね、こう、行き来してくださったりする
宿泊施設が、
シャトルバスみたいなのも多分あると思うので、うん、もうね、鞆の浦おすすめですよ。
ああ、ね、あんまり聞いたことなかったですからね。
私も初めて知りました。あの、
ね、
あの、宮崎駿さんの、
うん、
あの映画の、
うん、
崖の上のポニョ、
あ、
あそこのモデルになったのって、
うん、あ、そうですか、そうそう、
だから、うん、あのビデオの中でもありますけど、いろはっていうね、
うんうん、あ、あったあった、
そうそう、あのお店は宮崎駿さんがその古民家のその改装の時のデザインをされて、例えばそのステンドグラスみたいなの入れたりとか、はい、だから、そういう、宮崎駿さんが好きな方とかも、
うん、楽しめますね。
楽しめますね。
まあ、はい、たまにね、旅行っていいですよね、気分が変わって。
そうですね、もう、本当に、なかなか ね、近年は、出、うん、なかったんですけど、よかったですね。
うん、はい、そうですね。
もぐちゃん。
はい。
こんばんは。
すいません
。10分ぐらい喋り続けます。すいません。
こちらこそ楽しかったです。はい。
ね、もぐちゃん、
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。今日はサムエル記第2の5章ですね。はい。
はい、
それでは、じゃあ、今日は、KK さんが来られてないかな、今日はね。あ、ポータマさん。ポータマさん、こんばんは。はーい、ポータマさん。ポータマさんは、どうです、一緒に読みませんか、どうですかどうでしょうか、もしよろしければ。一応招待しておきますけど。はい。まあ、そういう感じで、もし、あれでしたら、いつかね、ご参加していただけると嬉しいなと思いますけれども、うん、はい、それではじゃあ、いきますか、ね、
はい、
はい、じゃあ、今日は、そうね、もぐっちゃん、
うん、
あ、クリスチャンですけど、いつかまたの機会にありがとうって、ああ、ほんとクリスチャンだったんですね、まあ、そうですね、いつか一緒に読みましょう。それでは今日はもぐちゃんからじゃあ読んでいただこうかな。はい、もぐちゃん、
はい、
ふにちゃん、
はい、
私みたいな感じで、はい、
はい、
お願いいたします。
では行きます、
はい。
イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧ください。私たちはあなたの骨肉です。
ごめん、ちょっと古い訳で読んでもいいですか？
あ、いいですよ。
あ、これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。
イスラエルの全長老はヘブロンの王のもとに来た。ダビデ王はヘブロンで、主の御前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油。
あ、聞こえました。
あ、今、はい、今聞こえ。あ、もぐちゃん、すいません。はい、もう一回お願いします。
どこから？
4節。彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。うん、はい、もぐちゃん。
ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。
ヘブロンで7年6ヶ月、ユダを治め、エルサレムで33年、全イスラエルとユダを治めた。
王とその部下はエルサレムにその地の住民エブス人のところに行った。すると彼らはダビデに言った。お前はここに攻めてくることなどできない。目の見えない者どもや足のなえた者どもでさえも お前を追い出せる。彼らはダビデがここに攻めてくることはできないと考えていたのである。
しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。
その日ダビデは誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎む目の見えない者、足のないた者を撃てと言った。このため目の見えない者、足のないた者は宮に入ってはならないと言われている。
ダビデはこの要害に住み、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはその周りに城壁をミロから一周するまで築いた。
ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。
ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのため王宮を建てた。
ダビデは主が自分をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために自分の王国を高めてくださったことを知った。
ダビデはヘブロンから来た後、エルサレムでさらにそばめたちと妻。
14節、はい、エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、はい、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、はい、
イーブハル、エリショア、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、
エリシャマ、エルヤダ、エリフェレーテ。
ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王になったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害に下っていった。
一方ペリシテ人はやってきてレッファイムの谷間を侵略した。
ダビデは主に伺った。ペリシテ人のところに攻め登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。主はダビデに言われた。攻め登れ。私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。
それでダビデはバール・ペラチムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように、私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ペラチムと呼んだ。
彼らはそこに自分たちの偶像を置き去りにした。そこでダビデとその部下はそれらを運び去った。
ペリシテ人はまたも攻め上り、レファイムの谷間を侵略した。
そこでダビデが主に伺う。
はい、今聞こえました。バルサム樹の茂みの上で行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているからだ。はい。
ダビデは主が彼に命じられた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を打った。
アーメン。
アーメン。
はい。
アーメン。
ありがとうございます。はい。ということで、ついにダビデがイスラエル全体の王様になるという回ですけれども、
うん。
ね。はい。長かったですね。ここに至るまでが。だから、ダビデが油注ぎを受けてから、そして、サウルにずっと追われてたのが、
うん、
まあその一説に、まあ、10年ぐらい、
うん、
10年ぐらい逃げる生活をしてたっていう話ですから、うん、そして30歳で、ここにも書いてありますけど、4節に書いてありますけど、30歳で、
うん
ユダのね、ユダの王になりました。うん、そのイスラエルの12部族の中のユダ族の人なので、ダビデはね、うん、ユダの王になって、それが7年半。
うん、
で、それから、イスラエル全体の王になったのが、この箇所なんだけど、そこから、 何年間っていうの？何年間なんだろう。33年間ね。33年間ね。で、合計40年間。
うん。
だからダビデは、70歳まで生きたのかな、うん、この地上の生涯はね、うん、70年間だったっていうことじゃないかなっていうふうに、ここに書いてあるので捉えるとね、
うん、
はい、という感じで、で、あの、ダビデは、その、イスラエルの全長老が集まってきてね、そして、うん、まあ、その主の御前で契約をダビデと契約を結んで、
うん、
そして油を注ぎましたと、
うん、
ダビデはサムエルに最初に油を注がれましたよね、羊飼いの時にね、
うんうん、
だよね。で、そして次に油を注がれたのがもう一個あったよね、どこだっけな。これがなんか3回目の油注ぎったんだよね、確か。
うん、
3回目の油注ぎっていうから。あ、そっか、ユダの王になる時だ。ユダの王になる時。うん、ユダの長老から油注ぎってたのかな、うん。で、今回はもう、イスラエル全体の王になるというところで油注ぎを受けました。で、そして、次に、
うん、
王とその部下はエルサレムにその地の住民エブス人のところに行った。今このダビデがいるところってヘブロンでその油注ぎがあったということですよね。ヘブロンはユダの、まあ治めている地域、ヘブロンはね。だけど、うん、ダビデはヘブロンじゃなくてエルサレムで治めようと思ったんだよね。今のあのエルサレムね、今イスラエルのエルサレムっていうところがありますけど、で、ところがエルサレムには、なんかエルサレムはね、これね、詩式の1章21節に載ってるんですけど、エルサレムはなんかね、ベニヤ民族のところなんだって。ベニヤ民族のその、うん、領地、
うん、
で、ところがその21節を読む、詩式1章21節を読むと、エルサレムに住んでいるエブス人に関してはベニヤ民族がこれを追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と共にエルサレムに住んでいるってふうに書いてあるので、なんか共存している感じ、
うん、
でもエブス人っていう人たちっていうのは、ま、異民族なので、
うん、
ね、あの、全然、あの、イスラエルの民とは違う人たちなんですけれども、
うん、
そこに行ったわけですよね。すると、うん、彼らは、お前はここに攻めてくることなどできない。
うん、
目の見えない者どもや、足のなえた者どもでさえお前を追い出せるっていうふうに、もう豪語したわけですよね。
うん、
豪語した。で、彼らはもう絶対にここは攻略できないっていうふうにダビデはね、
うん、
自信があったと。なんでかっていうと、このエルサレムっていうのは、私行ったことないんだけど、あります？プニちゃん。
うん、ありますよ。
うわー、いいなー。すごい。どういうところですか？
どういう、
なんか、や、あの、そう、本で読む限りは、ね。うん、エルサレムってこう、うん、高原都市、
あ、
山の上にある都市っていう風に、で、標高が754メートルあると、
うん、
すごい高いところにある場所であると。だから、うん、攻めにくい、
うん、
高いところだから、うん、そういう印象でした。高いとこだなって。
あのエルサレムのほら城壁の跡があるじゃないですか。
はい、
もうなんとか祈りの壁とか残ってるね。あそこを少し、あの、遠くから眺めるっていうんでね。
はい。
それでオリーブの山ってあるんです。
はいはい。
近くに。
オリーブ山ね。
うん、はい。あの、私、中川先生のツアーで行ったんですけどね。
うわ、いいな。
それで行って、 そのオリーブ山から見ると、うん、すごくこうエルサレム全体の様子が見えて、はい、やっぱり丘の上のあった中腹丘陵みたいな感じかな、うん、山っていうよりも、うん、それでそのあたりのちょっと小高いところにエルサレムの宮殿の跡があるっていう感じでした。
うーん、うん、ありがとうございます。わあ、素晴らしいですね。
よく行きます。はい。
うわ、それ何年前ですか？
2010年です
ね。2010年。
はい。もう、そんなになるかな？ 2015、6年。2015年から、うん、あ、そうです。2015年の年末年始。うん、2016年にかけて。
年末年始やんだ。
はい。9日間行ってきました。
あ、何日間？
9日間。
9日うん、やっぱりじゃあ10日ぐらい休み取らないといけないな。
そうですね。
うわあ、それはいい経験をなさいましたね。
本当ですね。やっぱりね、あの、時々いろんな景色を思い出します。
うん。ポータマさん、うん、すごいっておっしゃってますけど。
ありがとうございます。本当ですね。
なかなかできない経験ですよね。
本当ですね。
本当に。もう、行きたい。うん、
それところどころでね、中川先生がメッセージをしてくださって、うん、あのその箇所を読むと思い出しますね、うん、その場所を。
ね、素晴らしいですね。やっぱ行ったことがある人があのおっしゃってたのが、うん、やっぱり今まで聖書読んでてもなんか白黒、うん、
あ、
モノクロなのが行ったらカラーに急に変わる、うん、
カラーで思い出せる。それで 3D に変わるっていうか、
うん、立体的でやっぱりそうだよね、きっと、
ね、
で、そう、そういう、まあ、今ね、あの、うん、プニちゃんがおっしゃったようにもう、うん、ベターっとした平らなところじゃなくて、そういうでやっぱり昔のやっぱそういうお城っていうか、うん、あの、うん、要害みたいなところっていうのはやっぱ攻めにくいところにやっぱ作るわけですよね。
そうです ね、 ですね。
日本だってそうじゃないですか。
そうそう、
あの例えば、うん、うちの、あの、あのうちのっていうかね、まあ、福岡にあの橘山っていうのがあるんですけど、うん、でそこもあの橘城っていうお城がね昔あったらしく、うん、で実は私そこにこの間の日曜日登ろうと思ってね、
うん、
登ったんですよ、うん、そしたらね、高さはね、標高でいうとね、橘山っていうのはね、
うん、
367メートルしかないの。こんなに高い山じゃないんですよ。エルサレムの標高が754メートルに対して。
そうなんだね。
367メートルなんだけど、
うん、
まあそれでも、あの山頂まで、その登山口から、登山の入り口から山頂まではやっぱり、うん、1600メートルぐらいあるんですって。やっぱりその、あの、パッとこう、まあ一応山の高さは大したことないけど、やっぱそういうこう、ずーっと歩いていかなきゃいけないからね。
うん
う
ん、
そういうのを私はね、半分も行けなかったね。いや、なんか、もうあの、舐めてかかってたんですよ。結構、あの、お年寄りとか、子供とかが、こう、登るような、割と初心者向けの山っていうイメージがあったので、うんうん、私もなんか、気軽に考えてたんですけど、すっごいね、いざ登ろうと思うと、その登山口から、うん、登山口というか駐車場から本格的な登山口に至るその10分ぐらいのコンクリートの道でもうすご、うん、もうすでにもうへたばってしまう。私こんなに弱かったかなって思う。いや、なんかあの前、職場の人にあの登山を誘われたんですね。
うん、
山に登ろうよって言われて、それで靴をね、うん、買いに行ったんですね。靴を買いに行って、それでちょっと靴を、新しい靴だから、
うん、
ちょっと慣らしのためにと思って一人でちょっと登りに行ったんですけど、
うん、
全然ダメで、もうなんかレスキューされたらやばいので、もうあのレスキューポイントっていうのが何箇所かあるんですけど、そのレスキューポイントの2のところでもう帰ってきていや、もう本当にレスキューされるかもしれない。もうね、あの筋肉っていうより心肺機能ですね。もうハーハーなって。
うん、そうなんです
ね。最初ポケットに手突っ込んでたんだけど、もうポケットに手突っ込んで上がれなかった。舐めた登り。どんどんね、おじいさんとかに追い抜かれるんですよ、私。 だからまたちょっとチャレンジしようと思うんですけど、まあ、とにかく高い山っていう、うん、高いところにあるところは攻めにくいわけですよね、うん、そういう形で、うん、
そうですね、
そういう、うん、ちょっとすいません脱線しましたけど、はい、やっぱりその昔からやっぱりそうやってその 山にね天然のやっぱ要害みたいなところに、
うん、
そうお城を築くっていうところであの攻め、うん、もうしかもなんか、まあ、本書いてあるものを読むと、エルサレムを攻めるためにはもう北側しかないらしいんですね。東西と南はもう攻めにくいんですって。もう入るとした北側。ところがなんかダビデは、
ね、
そう水汲みの地下道を通って侵入するわけですね。まあその神様に祈って、うん、そして、行くんですけれども、そして、そのね、ここがなんかちょっとね、うん、よくわからなかったところが、その日ダビデは誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を通って、ダビデの心が憎む足の苗た者どもや目の見えない者どもを撃てっていうような役になってるんですけど、
うん。
これ意味わかる？なんかね、まあ、要するにそのもう体が不自由な人だって、
うん、
お前を追い出せるぐらいすごいもう健康なところなんだから絶対ダビデは攻められないっていうあの攻め落とすことはできないっていうそのやっぱおごり高ぶったエブス人のその言葉に対してのまあ応答というかまあそういうふうなことなんだろうと思うんだけどこれの訳がね、
うん、
聖書によってあの新共同訳とちょっと違うんだよね。なんかね何気にちょっと私新共同訳を最初にこう読んでてこれほっと見ると、まあ、これちょっとあのなんていうかなこの物語のお話の本筋とは全然こう影響しないような訳なんだけど、
うんうん、
これダビデの心が憎むっていうふうに書いてあるじゃないですか、
うん、
このあの、
うんうん、
新改訳はね新改訳2017はそういうふうに書いてあるんですけど、うんうん新共同訳の方がね、ダビデの命を憎むという足の不自由なもの、ダビデの命を憎むという、だから、要するにどういうことかっていうと、新改訳の方は、ダビデの心が憎むっていうから、ダビデが憎んでるっていう書き方してるじゃない？でも、新共同訳は、ダビデの命を憎んでる、足の不自由な人とか目の見えない人がダビデの命を憎んでるっていうような。要するに憎んでる。
あのね、今ずっと話してるの聞こえなかった。
あ、聞こえなかった？
今日はね、調子悪いよ。
電波の調子悪いね、
調子悪い。
だから、今聞こえる？
はい、今は聞こえる。
あのね、その八節、五章八節のところの、うんダビデの心が憎む足の苗た者どもや、ふにゃららっていうので見ると、ダビデが憎んでるっていうふうな訳じゃないですか。
うんね、
だけど、新共同訳は、その足の苗た人たちがダビデを憎んでるって訳なの。
ああ。
だから、まあ、話の筋的には別に影響はない、あれなんですけど、やっぱりその、なんていうかな。翻訳する原本の本がね、大元の本が違うからなんだろうなと思うんだけど、なんか ここがなんかすごいちょっと気になったところなんですね。
うん、
ちょっと気になったから言ったんですけど、はい、うん、それだけです。で、あ、なんかあの、口語訳とかもこう比べてみたんですけど、この新共同訳がちょっと違うんだよね、なんか。ちょっと違うなと思ったんですけど。そして、結局そのダビデはこの要害に住みダビデの町とここを読みましたと、
うん、
いうことね。でこのミロっていうのは何かなと思ったんですけど、
うん、
わかります？ミロってなんかねこれ AI で見たんですけどこれなんかミロっていう言葉自体は土を盛るとかなんかそういう、 こう埋めるとかなんかそういう風な意味合いも言葉なんですって。だから防御施設、
うん、
ミロってなんか防御施設みたいな。で、そうおかしかったのがその AI の答えが、飲み物のミロではありませんって書いてある。 それは分かっとるわと。でも最後にその一文が入ってるのがなんかちょっとおかしかったんですけど、真面目に真面目に、あのネッスルのミロではありませんとか。はい、まあなんかそういうことでした。なんかまあそれ防御施設から一周するまでその城壁を築きましたと、
うん、
いうことなんでしょう、おそらくね。で、もうダビデはどんどんどんどんますますますます神様と共におられたから栄えていったわけですよね、うん、そのエブス人も追い出すことに成功しました、
うん、
そしてツロの王ヒラムはダビデのもとに死者と杉材木工石工を送った、
うん、
彼らはダビデのために王宮を建てたって書いてある。ツロの王ヒラムっていうのは誰かっていうと、うん、こうツロっていうのはなんか今の、レバノンらしいです、
うん、
でレバノンの王様っていうことだから、この、誰だっけ、ヒラムさんでした。
ヒラムさん。
この方は、異邦人なんだって。うん、異邦人。異邦人がなんで、ダビデのためにこんな、こんなことまでしてくれたのかなっていう話なんですけれども、
うん
うん、まあ、そのダビデと友情契約を結んで、で、うん、あの、仲良くしとこうと。ダビデの力を見てね。うん、そういうふうな。うんうん、でその当時はやっぱ杉材っていうのはすごく最高級の、今もそうですけど、
うん、
高級なあの建築素材だったらしいんですね。それで、うん、そのレバノン杉っていうその有名な杉がありますけど、それを送って、で、ユダヤ人っていうのは、主な、仕事っていうかね、産業っていうのが、うん、牧畜とか農業、
うんうん、
だから、そういうふうな建築っていうところにおいては、
うん、
それほど技術がまだ高かったわけではなかったということで、
うんうん、
そのね、あの幕屋とかね、そういうふうなテント暮らしみたいなね、うん、そういうイメージがありますけれど、うん、だからそういうふうなきちっとした、まあ、あの、なんていうの、あの、施設とかね、建物を作るっていう技術を持たないから、そうやってこう、うん、そういう技術のある、レバノンの方がね、木工とか石工の人が来て作ってくれたんだよっていう話なんだと思うんですよね。
うん、
で、そういうこともそういう人を送ってくださるのもその主のおかげ。はい、すいません。今日はですね、もう全然もう電波がもう途切れ途切れになってしまって、もう変な中途半端なところで切れてしまって、皆様にはですね、せっかく参加してくださった方々にはもうご迷惑をおかけしたんですけれども、はい、これあの編集の時に後で付け足して私一人で喋ってるんですが、はい、あの結局ですね、そのダビデはその後ですね、イスラエルの王として立ちましたが、はい、そして、エルサレムでさらにそばめや妻をめとるわけですね。はい、もうすでにもうダビデは6人そういう女性がいたんですけれども、それに加えてですね、増し加わったわけなんですけれども、これはこれ自体はですね、聖書的にはですね、こう妻を多くの妻をめとるっていうのは禁じられているんですね。聖書箇所っていうのは申命記17章17節に、あるということなんですけれども、まあその妻を複数目取るっていうことで失敗した人っていうのは考えてみると、あのアブラハムもそうですよ。すでにアブラハムはね、サラというね妻がいたんですけれど、まあそのサラ、アブラハムがの好き好んでっていうより、まあ、サラがその不妊の女であったためにやっぱちょっと焦って主の時を待つことができず、自分の女奴隷であるねハガルをアブラハムに与えたということで、先にですねそのハガルの方との間に子供が生まれましたよね。イシュマエルという人が生まれましたけれども、そのイシュマエルっていうのは、その今ねおられるアラブ人の祖となっていくわけですけれども、そしてイシュマエルの後にね、なんと 90歳だっけな、90歳になってサラは産むんですよね、子供をね。確か90歳だったと思う、ちょっと違ったらごめんなさい。もうちょっと人間の常識からもう はるかに常識やもう覆るような、もう神様の技としか思えないような年齢の時に、神様はそのアブラハムとサラの間に子供を、それがイサクでしたけれども、はい、それでそのイサクはユダヤ人の祖となるわけですけれども、だから、まあ複数、それとあとはイサクは奥さん一人しかいなかったけど、その後のヤコブね、ヤコブもたくさん奥さんがいましたよね。それでまあヤコブもね、まあ、その自分がこう望んでっていうより、まあ、ちょっと周りのその状況に翻弄されて複数の妻を持つことになってしまったというのがありましたけれども、まあ大変ですよね、実際たくさんの妻とたくさんの子供っていうのをね。まあそういう感じで、あまりその、まあ、いいことはあまりないということですけど、まあヤコブの場合はどうなんだろう、その順、まあ、そういう人間的なそのいろいろなそういうトラブルも神様が用いてくださって、まあ、良いようにね、あの変えてくださるっていうあの神様の計らいがあったとは思いますけれどね、そのイスラエル十二部族の礎となりましたからね、その子供たちが。で今回のこのダビデもね、権力を持って、うん、まあ女性が好きなんでしょうね、ダビデもね。で、たくさんの子供たちが生まれたと。いうことで、まあ、注目されるのがその14節のあれですよね、ナタンとソロモンですね、シャムはショバブ、ナタン、ソロモンって書いてありますけど、これはあのバテシェバさんですね、あの有名なバテシェバさんのとの間の子供で、で結果的にそのソロモンが、皆さんご存知の通りソロモンがダビデの後を継ぐことになるんですけれども、このソロモンの、流れで、イエス様の家系図っていうのが、マタイの福音書の一章のところにありますけれども、それは、まあ、あの王権としてのそのユダ族からその、ダビデ、ユダ族でしかもそのダビデの子孫から救い主が生まれるっていうその、まあ証明にあるその王権のその正当性を示す家系図だと思うんですが、この方、ソロモンの流れっていうのは、まあ確かにその王権の正当性を示すもので、そのヨセフという父親から、ダビデじゃないイエス様が生まれましたっていうことになるんだけど、ヨセフとイエス様は血のつながりは実はありませんよね。ヨセフの言い名付けであったその マリアに聖霊が臨んで、そして神が人となってお生まれになったのがイエス様なので、ヨセフはあくまでも、なんていうの、マリアとまだ肉体関係がない時に生まれたのがイエス様であるというところから、この家系図は、まあ、完全なものではないと言われてますよね。だからまあ一般的にはソロモンの流れっていうのが、イエス様の、家系図として、正しいということになるらしいんですけれども、でもその途中でそのエコンヤっていう人が入ってくるので、このエコンヤっていう人に関してちょっとこの方が問題があるというところで、その、救世主としての、 救い主としてのその家系図の中にこのエコンヤっていう人がいるっていうのもちょっと問題があるというところでですね、こちらの方は、まあ、その 王権の正当性を示すものであるっていうところなんだけども、肉体としての正当性があるのはそのルカの福音書の方の家系図で、それはマリアの 家系図、どちらも、ユダの血は引いてるんですけどね、ヨセフさんもマリアもね。だけどあのマリアの方の家系図っていうのがそのルカの福音書にある家系図で、これは元をたどるとダビデの子供ではあるけど、そのナタンですね。ナタンというのは、ソロモンの弟にあたる人ですね。でこちらの方がそのなんていうんでしょう、イエス様の家系図として、まあその肉体としてもね、家系図としては、まあ、正しいのではないかと。正しいというか、まあどちらも正しいけどね、どちらも正しいけど、まあ、そういう意味合いのある家系図であると。え、今夜が入ってないからね。ということで、なんだそうです。はい。ナタンとソロモンって14節のですね、このナタンとソロモンっていうのは、ちょっと重要な人物になるみたいですね。はい。やっぱこういうこともですね、その神様がそのダビデのそういったちょっと弱さっていうかね、まあ、そういうふうなところも、用いてくださったのかな、良いものにね変えてくださったのかなっていうふうに気がしますけれども、はい。で、それからですね、まあはい、まあそのダビデがね油注がれて、いよいよイスラエルの王様になった途端にですよ、またこのペリシテ人が、例のペリシテ人たちがもう許さないわけですね、ダビデ。ダビデもかつてはペリシテ人の、王のね一人である、誰でしたっけ、名前忘れました、彼のもとに身を寄せてましたけれども、はい、もう今やもう敵ですね。はい、あの方がまだ握手でしたっけ、あの方がまだこの時点で生きているかどうかは分かりませんけれども、そのペリシテ人はもう許さないわけですよ。で早速ダビデを潰しにかかってくるわけですね。こういったものも、まあ私たちもですね、この別にイエス様を知る以前の状態からのイエス様を知って、そして福音を信じてクリスチャンになった途端に訪れる、試練というか、まあ戦いっていうことをですね、そういったものも、まあそういう、まあ私たちクリスチャンのこと嫌いですからね、悪霊はクリスチャンのこと嫌いだから、わっとこういきなりこう襲いかかる困難っていうのも、感じられる方も多いと思うんですけれども、ちょっと今までとは違うね方向から、はい、そういったものもですね、まあ、ダビデがどのように乗り越えてきたかっていうのは、これが参考になるんじゃないかというところで、ダビデは常に神様に聞いて神様の言葉をこう尋ねながら前進していきましたよね。そして見事この難局を乗り越えましたというところなんですけれどもね、やっぱなんかその、ついね、やっぱりいろいろもう思いもよらないトラブルがあると、もううろたえてしまうんではなくて、常に自分は神様のこの臨在っていうんですかを感じて、そして神様に祈って、そして、この困難なね世界を渡っていくしかないのかなというふうに思うんですけども、そうね、あると思います、そういうことも。クリスチャンになったらね、もうバラ色のクリスチャン生活が待っていると思ったら大間違いで、やっぱりいろいろある。だからクリスチャンじゃない人が、じゃあクリスチャンなんてなるのってなんかすごく嫌だなというふうに思ってほしくないんだよね。なんていうかな、この世の、価値観っていうのとまた違うっていうかね、その、すごくやっぱクリスチャンの、なんていうかな、この、クリスチャンライフっていうんでしょうか、なんかもう本当にこの世から去った後もずっと続いている、すっごい長いスパンで考えた場合の幸せ、この世っての本当に一瞬の仮の宿りだと思うんですよね。そういうふうに思うと、 だから例えばそのこの世でいろいろみんな願い事があると思う。神社で をね願ったりこうなりますようにあれなりますようにっていうこうね学校に合格しますようにとか試験に受かりますようにとかそういうふうなのを否定はしないけれどもそういったもの以上の、喜びというかもう本当に本当の意味の幸せ本当の意味の幸せ、要するに神様と共に生きる喜びっていうかな説明が難しいんですけどひょっとしたらもうこの世っていうのは神様と和解するために設けられた場所そういうことなんじゃないかな神様にと離れて生まれてきたわけですよね私たちは離れた状態で生まれてきたのが神様に神様と、神様と手をつなぐっていうか難しいななんて説明したらいいんだろうだからこの世界っていうの大事なのよこの世界の間にこの短い人生の中で神様と、和解しなきゃいけないだって死んでも魂は生き続ける方がいいじゃないですかずっとそれからの人生っていうかねそれからが長い長いわけですから死んだ後もう本当になんていうかなもう亡くなるっていうわけじゃなくなるわけよねそれってすごく良くないですかもう何よりでしょもう本当に死っていうものの問題死んだら終わりっていう問題から解放されるわけですよクリスチャンになるということはねその代わりやっぱりこの世を生きていくのはやっぱりすごく困難なことはあると思うけれどもそれを超えた喜びですよね、うん、うまく伝えられませんけどはい、ということで、今日はですね電波の調子がダメダメで、ひょっとしたら今日は結構雨が降ってるんですよね今非常にあの水不足で、もうね、夏でもないのに梅雨時でもないのにこの渇水状態でもう本当にダムが干上がっててこの間山登ったらもう川も干上がってましたけど小川がねもう水も全然流れてなかったので本当に水不足なんだなっていう中の今日はすごく恵みの雨なので神様に感謝しながら今日は終えたいと思います。ありがとうございました。